駅長とミキのまるっとチャンネルが始まりました。このコーナーは湯沢の情報をまるっと配信、湯沢まるごと .com ウェブの駅湯沢の駅長と車掌のミキが毎週ゲストをお招きしてお届けしております。
はい、まるっとチャンネルの時間始まりました。
はい、
はい、でさっきまで蒸し暑いなっていう湯沢市だったんですけどね、はい、うん、なんかさっきゴロゴロゴロっていう嫌な音が響き渡ったっていう
来ますかね。
来るねこれきっ と, きっとだってなんか急に寒くなってきたもんね。
でも駅長今日なんか正気奪われてるような感じがしますよね。
そうそうそう、最近ね暑いの寒いの繰り返してね、もういいようにやられて、もう今日は生きる気力もなくなっておりますが、まあそんなわけででして、はい、今日も、ゲストをお呼びしておりますが、なんとですね、はい、多分この方湯沢市ではきっとすごい方であろうと。
すごいですね、いろんなことをされてるので。
そうですね、はい、さっきもちょっとお話聞いて盛り上がりましたので、はい、ぜひ今日もたっぷりと話聞いていきたいと思います。
はい、
では本日のゲスト、クリーニングの仕上げ屋を営んでいる高橋智弘さんをお迎えしております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。何もすごくないです。
え、いやいやいやいやいやいや、ね、はい、ということでですね、まずとりあえずなんですが、はい、始まって何年ぐらいなんですかね。
始まった、あ、創業ですか。
創業ですね、はい、
ですね、多分ですけど、
はい、
昭和25年から30年ぐらいだろうという話。
前からそこの、
いや、ここ今の場所ではなくて、
ええ、
本当にもっとあの月の木さんのところの近く。
月の木さんのところの近く、あの会館のそばでしたかね。
会館の前。
はいはいはいはいはい。
で戦後、
はい、
うん、はっきり分かんねえらしいっすな。
分かんないですね。
でただあそこの場所に来たのは、今の湘北高校の向かいに来たのは、はい、12年前、
はい
はい、ですね。
ああそうなんですね、はい、確か、私ずっと小学校の頃書道習ってたんですよ。で湯の原の会館のところに毎週2回ぐらいかな、はいはい、行ってたんですけど、その時に目の前でおやすさんがこう窓開けてこう、うんうん、アイロン掛けをしてたっていう印象があるんですけど、じゃああそこ、
そうですそうです、
あ、なんと、うん、
書道やってらったっすもんね、あそこで。
やってました、やってました、うん、おかげさまでいいところまで行きましたが、今ではさっぱり筆も書けない痛い状況なんでますよこれ。
なるほど、
はい、
他にもあのユーザーのビッグフレックの
中にも、そうです、ビッグフレックさんの方で、今のビフレさんの方で、はい、やらせてもらってます ね、
はい、そういえばユーザーでは、
ユーザーでは2つ2箇所で、
あと他にも、
あとは秋田市と、あとはあのちょっと離れて埼玉県の方にありますね。
埼玉県、
埼玉県ちょっと遠いですけど、
はい、なんでまた埼玉だったんですか。
話せば4時間ぐらいかかる。
あ、じゃあちょっとまた次の機会に、
まあ、の方で、やらせてもらってます、
はい、なるほど、わかりました。ですね、ちなみに、はい、一番あれですか、あのお客さんが入ってるところはどこの店舗さんですか。
あ、やっぱり営業時間だったりとか、うんうん、そういう前から長くやらせてもらってるっていうのであれば、やっぱりあの東北高校の向かいですね、
うんうん、あ、
なるほど、非常にご利用いただいてありがたいなと思ってますね。
あ、なるほどですね、はい、とですね、まあ、あの仕上げ屋さんといえば、あの染み抜き技術と、
はいはい、
あと、まあ、靴塗りペア、
はいはい、
というところで結構有名ということでお話聞いたんですが、はい、染み抜きについてなんですけど、
はい、
どんな感じなんですかね。その、まあ、県内の中でもうちがこう一番だっていう感じなんですけど、その、まあ、器具秘密もあるでしょうから、こうサクッと、
多分一番なところは、
はい、
まあ、さっきもお話、ちょっと打ち合わせでお話したんですけど、大変お客様にはご迷惑かけた、あの失敗の数に関しては多分秋田県知事ではないかなと。
失敗の関数秋田県
一何一番なんだって言われたらそれしかないんです大変申し訳ない話で、
はい、
笑い事じゃないんですけどっていうのは正直言ってありますね、はい、
なるほど、ということはそのためにあれですもんね、弁償されたっていうことですよね
そうなりますね、
なるほど。ただそういった、まあ、あの試行錯誤を繰り返しながら、
はい、
今の染み抜き技術を確立して、
はい、うん、まあそうですね、まだ 100% ではないですけど、はい、
うんうん、
はい、それに近いぐらいでなんとかやっていきたいなとは思ってますけど、
あ、なるほど、はい、ちなみにその染み抜きなんですけど、
は
普通日常生活でもしシミがつくってなれば、はい、おそらく醤油とかああいうこってり系っていうんですかね、はい、ついちゃうと思うんですけど、ああいうのとかってやっぱりスパッと落ちるものなんですか？
ついた素材にもよりますけど、まずほとんど大丈夫ですね。やっぱり時間経ってるものに関しては酸化現象って、リンゴの皮むいてそのままにしてると黄色っぽくなってくるんですね。あれも同じ酸化現象って言って、空気と触れて、変化してくるっていう現象が起きるんですよ。だからよく汗、地味、襟だったりとかが黄色くなってくるっていうのがそれなんですよ。
ああ、なるほど。
一つの原因が、
つまりああなってしまえばまたちょっと大変なんですか？
まず素材によっても確かに違うんですけど、着用できる状態までにはできますね。
はあ、なるほど。
どうしても無理なものもあります、物理的に、物理科学的に無理なもの、
科学的に無理なもの、じゃあその時はもうパッと見て、もうこれはダメだって思うものについてはもうその場でダメだっていうお話をされるんですか？
いや、ちょっと経験することによって、そのうちの受付のスタッフに関しても相当知識がついてきてる、あるんですけど、正直言ってやってみなければわからないという。
ああ、なるほど、
ですね。だから1分じゃねえや、1時間2時間ぐらいで綺麗になる商品もあれば、変な話、少しずつ分解させていくっていう方法もあるんですよ、素材によって。例えばシルクだったりとか、デリケートなものは、なのでそれに関しても半年とかってかかる時があるんです。
半年、染み抜くのに半年。
ほー、
すっげえ。
でも私気になるんですけれど、このシーズンってやっぱり野球やってるお子さんとかがたくさんいると思うんですけれど、野球のユニフォームって泥がすごいじゃないですか、スライディングしたりとか、でも白いウェアっていうんですか、ユニフォームを買い替えるというとやっぱり高額だと思うんですね、でそういうものも仕上げ屋さんの方に持っていけば綺麗にはなるんですかね？
ちょっとお時間いただければかなり綺麗にはできますけど、基本的にこの辺の土の成分ってやっぱり赤土なんですよ、赤土っていうと普通の土とか砂とかとは成分が全く違うので、表面的には落ちるんですよね。ただ赤土の成分だけが残るんですよ、
じゃあ見た目は白くなって、
落ちるときは綺麗に落としますね。
あ、そうなんですね、
なんでそのご家庭で洗って落ちないっていうパターンの方が圧倒的に多いわけで、ユニフォームいちいちクリーニング店に持っていくってなると、部品の他にクリーニングでかかるってなれば大変ですよね。
でも自分の家で洗って、3回に1回4回に1回とか定期的に持っていくとやっぱり長く綺麗
な状態にはなりますね、そういう方もいらっしゃいますね、子供さんのやつだったりとか、
あ、そうなんですね、いつも思うんですよね、真っ白な。
でも大変だと思うんですよね、ユニフォームに関しては。
そういえばうちの会社にもね、
そうなんですよ、
1人野球部の子供を持っている人が、いまして、
やっぱ家さ帰ってから人仕事になるですもんね、それ選択するってなれば、おそらく
野球部のお母さんは大変そうだなと思って
一時思った時あったんですよ、その地域貢献って何もやってねえので、その野球部のご難儀化されてるお母さん方のために年に1回でも無料でユニフォームやるかというふうに思ったんですけど、とんでもねえことになるなっていう
多分そればっかりやって終わってしまう可能性がある。
ちょっと企画倒れで終わってしまったんですけど、
なるほど、ですね、今ちょっと染み抜きのところ のサイトいろいろ見てたんですけども、あれなんですね、醤油とか、ソースだけじゃなくて、インク、ボールペンとかから漏れたインクだとか、あと朱肉ですね、ハンコの、ああいうアルコール含んだものも大丈夫、
そうですね、朱肉に関してはやっぱり本来であれば印鑑のものなので、簡単に取れちゃ困るわけですよね、当然、
そうですね、
っていうものもあって、それが繊維の中に入り込んでしまうとなかなか取りにくくなるんですけど、素材によって大丈夫ですね。
ああ、なるほど、あとは習字の墨、墨汁っていうやつですか？
墨汁、そうですね、
そうですよね、もうバッチリ落ちると、
バッチリとは言えないです。
あれですけど、あれ、すみません、私にバッチリって書いて、
ほぼ大丈夫ですね。
なるほどですね。はい。なるほど、わかりました。ヘアカラー、
ヘアカラーはもう落ちるんですけど、ちょっとお時間は当然かかりますね。やっぱり。
なるほど。本当だ。かなり複雑な染み抜き工程って書いてますね。
だから油性と水性と不溶性ってあるんですよ、大きく分けて。で油性水性に関してはよく油は油で水は水っていうじゃないですか、で大丈夫なんですよ。ただ不溶性のものに関してはそれ以外 の汚れの成分になってくるんで、 肉眼では分からないんですよ。
ああなるほど、うん、あとはまああの黄ばみ、まあ先ほどもちょっとちらっと出ましたけど、まあ黄ばんだものですね、はい、ヘアカラー、ヘアカラー、はい、今言ったヘアカラー、あと汗じみ、はい、汗じみ、はい、洗っても取れない帽子の汗じみとかも、
はい、大丈夫ですね、はい、今これからの時期がやっぱり一番多くなってて、
ね、はい、あれこれ加工とかってあるんですか、全体加工とかって
ですね、
はい、はい、どういう感じの、
分解する洗浄液がありまして、あの洗うっていう、例えばこうなんか洗濯機でぐるぐるぐるぐるってイメージありますよね、うん、はい、全くそうではなくて、イメージ的にはそのお風呂に水溜まってるですよね、
はいはいはい、
イメージですよ、
はい、
イメージ、
はいはいはい、
あれに衣類をこうペラッと漬け込むという、なんで物理的な力が一切加わらないんですよ。でそれで時間と温度で徐々に徐々に分解していくっていうやり方なんですよ。
はあ、なるほど、うん、じゃあああれなんですね、その、まあ、素材にもよるんでしょうけども、やっぱり一つ一つそういったものを丁寧に素材見ながら、はい、 その素材に合ったものをこだわりながらこう、
うん、ですね、
クリーニングしてるっていうところが仕上げ屋さん、
はい、それしか、はい、結局最終的に行き着いたのはそういう形なので、
うんうん、はい、うん、なるほど、あれですか、まあ、他のクリーニング屋さんってあれですけども、はい、やっぱり違うところなんですか、そこっていうのは。
多分それぞれやっぱりどこのお店さんでも独自のやり方ってあると思うので、うんうん、ただ基本的にはおそらくその分解する成分、汚れを落とす成分っていうのは科学的には同じはずなので、多少の前後はあると思うんですけど、はい、それぞれやっぱり工夫されてると
思いますね、うんうん、なるほど、はい、まあ、仕上げ屋さんの方では今お話しいただいたような内容でこだわりながらやってるっていうことで、
はいはい、
なるほど、これがまあ衣類とかも傷めないやり方ってことですね。
そうですね、一番、はい、リスクもそうですし、
はい、
素材に関してダメージの少ない、
なるほど、
やり方、
うん、でここの境地に来るまでにいろんなもので失敗してしまったっていうこと、
そうはっきり言わないと前ですけどその通りです、
はいはい、でもそういうのを積み重ねてね、やっぱりこう今の技術が確立されてるので、うんうん、すごいなってやっぱり思うんですけども、はい、だってね、それって明日明後日にできる話じゃないじゃないですか、やっぱり。
ああ、それはそうかもしれないですね、
うん、やっぱり何年っていうスパンでいろいろ試行錯誤しながら、はい、やっぱやってきたこの賜物なので、
はい、そういうとこね、やっぱり大事なね、自分の思い出のあるお洋服とかがこう染みで着れなくなったっていうのはやっぱり寂しいので、そういう時やっぱり仕上げさんみたいにこう染み抜きをやってくれるところがあると長く着れるじゃないですか。
そうですね、う
ん、
はい、
それでやっぱりなんかいいなと思うんですけれど、
ありがとうございます。
その他にもやっぱり靴の方にもすごく力を入れてらっしゃるということなので、はい、で私とかもホームページ拝見させていただいた時に、ああこういうのもやってるんだと思ったのが、ピンヒールとか傷ついて、はいはい、しっかりしたことって何度もあるんですよ、はい、でやっぱりそういうピンヒールを履く機会っていう時って特別な日なんですよ。やっぱり結婚式に行ったりとかっていう、うん、はい、ちょっとなんかこうディナーを食べに行ったりとかっていう、はいはいはい、でそういう時に速攻とか、あと穴とか階段でちょっと踏み外したりっていうことで、はい、うん、ガリッとやった時には、はい、しょぼーんってなるんですよね。
一気にブルーになるんですよね。
そうですね、はい、でやっぱそういう時って安いものじゃなくて、そういう時に買う靴って少々お値段張ってるんですよ、はい、自分の中で、はい、でそれが仕上げさんに持っていくと新品に交換してくださるんですよね。
部材、その部分によりますけど、部材で交換すれば直しますね、直ります。
はい、なので知った時は、はあ、捨てなきゃよかったと思ったんですけれど、
すいません遅くなってしまって
それでですね、今お話してたその靴のリペアっていう部分なんですけども、はい、ムートンブーツも含めまして、はい、染み抜きですか、はい、とあとレーザーケア、
はい、そうです
ね、皮系、ね、のレーザーケアっていうのも、はいはい、サービスされてるみたいなんですけど、この辺のお話聞かせてもらってもいいですか。
はい、革、とにかく靴も革もそうなんですけど、そもそも、普通に洗うことのできない商品ではあるんですね。ただ衣類と同時にやっぱりそのバッグ持ったり、当然靴も履きますし、そういうことからまずアイテムの一つとして自社で研究してきたっていう、 それもさっきで同じですね、何回も失敗はしました。
はい、なるほど、はい、失敗した時の授業料高そうですね。カバ製
品高いですよね、すね、本当にシャレのミスですよね。申し訳ないですまねえから
そうですね、はい、ちょっと、はい、万円ですもん ね、こうなれば、
はい、はあ、ただやっぱり普通の今そのこの時期もそうなんですけど、うちのウェブサイトでちょっとようやくスタートしたんですけど、当然下着も体も全部頭も洗うですよね、で靴下も洗うですよね、はいはい、革靴って洗わねえんですよ、で一番汚れる部分が足の部分なんですよ、でなんでそれ洗わねえのかなっていう、う
ん、あ、なるほど、うん、まあ確かに革靴あまり洗う機会ないな、
う
ん、
そうですね、磨くことはあっても洗うことはない、
洗うという行為はあるんですけど、うんうん、洗うという、だから中の方まで全部洗浄できないと、だそれで私の方が震災前ですね、あの県立秋田県立大学の教授とその中に入る菌ですね、うん、あの水虫の原因菌である白癬菌だったりとかそういうやつを死滅させる洗浄技術っていうものをあの震災前からスコモコスコモコってやらせてもらってて、それも確立されてできましたけど、
あ、 なるほど、
なんで、うん、洗うことによってそういう効果もあると同時に、うん、
定期的にやっぱり洗った方がいいですよね、
だと思うんですよね、うん、やっぱり、
はい、あの今あの目の前にちょっとこう文章というか紹介の資料見てるんですけども、はい、このクレンジング開始っていうところから下の方にあるこの液、
はいはい、
企業秘密の洗浄液、
まあ、企業秘密っていうよりか、はい、まあ、そうなりますね、それが結局、ね、あの特許の部分になるんですよ、
あ、特許、
はい、ですね、なって、
あ、じゃあこれで、はい、その革靴をまず洗う感じですかね、そうです、はい、そうするとそういったまあ菌も全部分解されて、はいはい、無害なものになってきれいになると、ね、はい、なるほど、
結局皮あのよくカビ生えると思うんですね、でカビに関しては表面を取れてもまた生えてくるっていうのは、そのカビの菌の胞子っていう要はあのなんか種ですよね、うん、それが残っていると、でそれが今頃の梅雨の時期に水分かかってちょっとこう目が覚めようかなと言って、で気温が暖かくなってきた時に約大体37度から8度ぐらいで発芽すると、
なるほど、
で全体にバンと広がって、だから一足、うん、靴棚でカビ生えてるものがあるとすれば全部がヤバいっては言われてますよね、まあ、別に落とすつもりじゃないですよ、うん、全部がヤバいっていう、
うんうんうんうん、
要はあの当然伝染していくので、うんうんうん、
なるほど、で、ね、はい、あ、で仕上げ屋さんではその洗った後に、はい、オゾン水っていう普通の水ではないですよね、オゾン水、
そうですね、
そうですね、オゾン水っていうことで、はいはい、オゾン水ってどういうやつなんですか、
オゾン水っていうのは結局あの殺菌効果があるっては言われてるんですよ、うんうん、ただ言われてるんですけど、はい、どうなんでしょう、ただうちの市では無菌の水っていう認識で使ってますね、無菌、
あ、無菌の水、
はい、だから水道水とは全く違って硬水軟水でもないし、うん、力水でもねえし、
力水、
はい、でもねえし、はい、無菌ですね、全くの無菌、
あ、なるほど、はい、ちなみにムートンブーツとかも、はい、じゃあそういった形で企業秘密の液を使って
ですね
洗うような形 で、はい、でやっぱりスパッと上がるっていう感じなんですか、
スパッと上がる時もあれば、はい、あっちゃっていう時も
ある、あっちゃっていう時もある、う
ん、最近はないですけど、はい、本当数年前はやっぱり、はい、ご迷惑かけたお客さんもいらっしゃいますし、はい、
でもそういうブーツって季節限定で履かれるものはやっぱりしまう前にそういうお洗濯に出した方がいいですね、
しまう前に、しまう前なんで今頃の時期だったりとか、あとは履く前、あ、
そうですね、
履く前ですね、うん、まずカビ生えてたらもう表面拭いただけでも中の方に菌残ってるので、それはうちの秋田 その県立大学との実験で表面拭いてだけでは中の方にカビ菌残ってるんで、何らかの体内にの影響が出るのではないかというふうにはなったんですけど、
うんうん、
ただ医学的根拠が全くまだそこまでない言ってないので、
あ、なるほどですね、はい、でまあ、ちょっと最初にちらっと出たクリーニングの時のお話なんですけど、はい、使ってる洗剤ということも、はい、こだわりがあるということで、はい、その、自然のものを使ったものを、はい、洗剤にされてるっていうことなんですけども、はい、どういった感じの洗剤なんですか、
早い話が界面活性剤っていうのが洗剤には必ず入ってて、いわゆるそれが汚れをつかむっていうふうにメカニズムなんですけど、その界面活性剤が石油系ではないということですね、
あ、なるほど、うん、じゃあ落とす成分がまだ別、
そうですね、
天然系の、
うん、結局そうです、石油系ってなれば要は化学の 化学調味料みたいな感じでそっち系の分野になってくるんで、ただその界面活性剤の成分が天然の素材を使ってますと。
ああなるほど、
うん、なので、まあ、極端な話飲んでも、うん、美味しくはですよ全く、うん、人間だけで、うんうんうん、だけどそんなに問題はないですよね。
なるほど、はい、ということは飲んでも大丈夫、まあ、大丈夫って言い方はおかしいですけど、万が一口に入っても大丈夫っていうことは、はい、肌の敏感なアトピーの人とか、は
い、小さな子供さんだったりとかは多分いいと思うんですよ、
ね、あ
それをうち の, そのクリーニング室、まあ、あのドライクリーニングと水洗いって大きく分かれるんですけど、あの例えばワイシャツだったりとか、あとはポールシャツだったりとか、そういったものに商品に関してはそれでやってますね。
ああなるほど、はい、ちなみにその洗剤くださいって買いに行けば買えるんですか、
は
い、
あの店頭の方にこう表示はしてないんですけど、はい、あの購入いただいている方もいらっしゃいます、お客さんで。
ああなるほど、
はい、
その時は何かあの手ぶらで行っていいんですか、くださいって。
ですよ、本当は容器全部準備してお客さんに、お求めいただこうというふうに企画もあったんですけど、企画ダウルで終わって
なるほど、
まあ、ペットボトルとか500ミリだったりとかで、やらせてもらってますね、はい、
じゃあ、洗剤が欲しい方は500のペットボトルを持って洗剤くださいって、
はい、でまず中の方に関してはアルコールで一回消毒して、例えばウーロン茶でもウーロン茶 の成分あるんでカテキンとかってあるんですね、そういうやつ全部取るんで、そこから洗剤を分けて、はい、でキャップ一杯で OK っていう。
でたくさんお店があるんですけれど、どこのお店でも販売されてるんですか、それともどこか1店舗だけなんですか、
ね、販売はしてないんですけど、例えばすぐ欲しいっていう方であれば、それこそ松鳳高校の前の湯の原の方に、
はい、
お足運んでいただければ大丈夫ですね。はい、埼玉の方ではやってないですね。はい、
いいですね。
どうですか。どうですかっていうのも変ですけど。
本当ですね。試してみたいです。はい、なので500のペットボトルを持参していきたいので、私駅長は早速ジュースをどこかで買い求めて。
大丈夫です、ゴミ箱さ入ってるやつも大丈夫です。
ゴミ箱。
中身全部ちゃんときれいにアルコールで消毒するんで。
なるほど、でもそれで見つかったらね、はい、何やってんだって言われてね、いやちょっと洗剤入れに行ってもらうんだよって。
でもその洗剤は少しの量でたくさん洗えるんですか、ね。
ですね、だいたい 0.1% が 0.2% ぐらいのなので、だから 4キロ5キロぐらいの洗濯機であれば、まあ本当 10cc ぐらい。なんで
そのようなそのお話を聞いて得なので、はい、私も買いに行きたいなと思って、
泡が立たねえんですよ、
うん、はい、
洗剤ではなくて石鹸なので、はい、泡が立たないんですよ、なんで洗ってる実感ってねえですよ。
あ、じゃあ本当に洗濯機の中でバシャバシャバシャバシャって本当そんな感じの状況、
なんか水でなんかやってるのかなっていう程度なんで、だからすすぎに関しても1回ぐらい、
う
ん、1回つっても本当ちょぼちょぼちょぼで済むんですよ。
節水にもなりますね、エコですね。
そうですね、今もうそういう洗剤に関しては大手メーカーさんで出してますし、洗濯機に関しても1回すすぎっていうのがあるので、
はい、なるほど。
当時作った自分でやった時にはもう画期的だって思ったんですけど、2、3年すれば普通になってしまって
まあ、どこの業界でも早いもので
どこでも、
はい、なるほどですね、はい、分かりました。じゃあ後で友博さんのところに、
はい、いつでも、
はいはい、洗剤も買いに行きます、は
い、お茶っこ飲みに来たついでに、
はい、分かりました、ありがとうございます、
はい、
すればですね、そろそろ最後に、
はい、
ラジオをお聞きの皆様に一言お願いします、
はい、自己紹介ですか、
ここまで来て
あとなんかお得なキャンペーンとかクリーニング以外のサービスをされてるそうなので、はい、そこら辺も教えてください、
は
い、
今はですね今週からスタートなんですけど、まあ、衣類 の, その決算セールということなんですけど、今までそのリペアだったり 靴の靴底ですよね、かかとの減ったところ、あそこだったりとか、あとそのさっき草さん言った靴の修理とか、そういったものに関してやっぱり割引の対象外になってたんですよ。で今回に関して本当限定でちょっと1ヶ月間、ご奉仕させていただこうかなと思いまして、全部何でもかんでも5点以上で 30% オフでやらせていただきますというので、かなりお得だと思いますね。
なるほど、は
い、うちも全然数字の計算全くしてないのでどうなるかさっぱり分からない、はい、あとお布団 の, はい、毎年の恒例 の, セールが入りますね。素材大きさ一切関係なし、3枚で8000円ちょっとぐらいなので多分お得かなと思います。
わ、はい、かりました、 まだ
あと衣類の保管もしていただけるそうなので、
は
い、
シーズンもののお邪魔虫になってしまった衣類とかっていうのもあると思うので、それに関しては当然クリーニングさせていただいて季節まで保管させていただきますというサービスもありますね。
で収納に困ってるのですごく助かりますよね、そういうサービスがあると、
はい、うん、それもうちもちゃんと 歌えばいいんですけど、あんまりスペース的に歌うスペースですよ、保管スペースじゃなくてないので、うんうん、はい、あれなんですけど言っていただければ、はいはい、それに関して保管させていただきます。
わ、はい、かりました、はいはい、ということでぜひですね皆さん仕上げ屋さんの方に、まあ、クリーニングのことだけじゃなくてですね、そういった靴のこととか汚れのことを含めぜひ相談があったら、はい、ちょっと店舗の方に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回のゲストはクリーニングの仕上げ屋を営んでいる高橋智弘さんをお迎えしてお送りしました。クリーニングの仕上げ屋さんへのお問い合わせ、018373-3703、018373-3703です。続いてミキからお知らせです。
はい。ユートピアネットでは、プレッツ光のお得なキャンペーンを開催中です。光回線の新規開通はユートピアネットへ。今なら5000円のクオカードもしくは無線ルーターをプレゼントしています。その他フレッツ光を契約してくれた方の中から抽選で10名様に飲料水1箱をプレゼントします。パソコン購入の相談も受付しておりますのでぜひご相談ください。ユザー丸ごとモールへの出品者を随時募集しております。ユザー氏の方なら無料でインターネットへお店が出せます。これからのお中元はユザー丸ごとモールで検索してみてください。ユザー丸ごとモールもしくはウェブの駅ユザワで検索してください。各種詳細は 018378-1205 018378-1205 ユートピアネットまで。このコーナーはホームページ制作記録映像の撮影制作はお任せのユートピアネットがお送りいたしました。
はい、ということでぜひですねクリーニングのことだけじゃなくてシミ抜き含め相談に仕上げ屋さんの方に行ってみてください。次回のゲストもお楽しみに。それでは